はい、タイガースキャスト始まりました。今回はまた、特別編ということで若手取り上げていきたいと思います。今回はですね、僕を合わせて3人、ワイナを合わせて3人です。じゃあ次の方、鍼灸師さん。
どうもこんばんは、梶田鍼灸師です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最近どうですか？
最近ね、何でしょう、買い物が止まりません。タガが外れたんで、最近ガンプラばかりを買ってて非常にまずいことになってます。
一番まずいパターンですね。
ハマってますね、最近。
はい。はい。じゃあ、お願いします。
よろしくお願いします。
次は、チキンバレーさんです。
嵐を呼べ、輝く男。気迫の一打、打て西岡。おー、西岡。おー、強し。どうも、チキンバレーです。
はい。お願いします。お願いします。最近どうですか？
最近はね、僕、ドラクエばっかりやってますね。
あははは、もう止まってるってことだ。
はい。
なるほどね。まあ、野球がね、始まるまでは、キャンプ始まるまでとしても。
はい、
映像も少ないしね。
はい。
じゃあ今日はこの3人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、だいぶ若手をやってきたんですけども、まだこの選手取り上げてませんでした。ということで、陽川直政選手。
はい、
はい。2013年度ドラフト3位ね。
はい、
はい。大学、高校が金光大阪、大阪の子ですね。はい、で、東京農大行って、2013年のドラフト3位で阪神に入ってきたと。はい。ということで、大阪、これ高校の時は甲子園とかで出たんですかね？
ん？1年の時は控えで甲子園出て、控え三塁手で出て、代打で出て、デッドボール。
おー、なるほど。おー、なるほど、なるほど。
で、2年の時は、
神村に負けた時でしたっけ？
そこまで、だからデッドボールっていうのだけ覚えてるけど、どこだっけ相
手。すごいな、デッドボール覚えてるのがすごいけど。
なんか、まあ、大阪で金光大阪出ることって、まあ、稀なんで。
まあ、ないっすよね。まあ、
ないっすね、なかなか。
そっか。
まあ、大阪の強豪っていうレベルだと思うんで。
そうですね。
あれね。
ベスト8ぐらいかな。
ベスト8、ベスト4まで残るかなぐらいやね。
ね、
頑張ってほしいけどね。俺、ここの選手集めてる人よう知ってる人やから。
あ出てくるな、出てくるな、もう。
しかも、農大って言ってもね、まあ。そこまで有名な、野球においては有名な大学じゃないですからね。
まあ、2部リーグですからね。
ですよね、確かにね。で、まあ、その、有名な話でね、ドラフト阪神になるときに、有名な話で2009年のドラフトのときに、読売から育成ドラフト
で
指名を受けて、それを蹴ったと。まあ、これ、巨人じゃなくても蹴ってたって言ってましたね、育成やったら。
まあね、なかなか育成はチャンスもらえるから短いしね。
特に東京、特にジャイアンツはね、育成は、出てきてるとは言っても人数も多いですしね。はい。それやったら、
それま
あ、なんかルールがあ
ったね。
3位だ
ったっすね。
ああ、3位ですか。
うん。
まあまあね。まあ断りやすいってなりますね、育成やと。
まあしかもお金の面でもね、契約金ゼロとかでしょ、育成って。
準備金とかが100万かなんかとか。
ああ、そのレベルですよね。
うん。
年間
大学行って、
200万ぐらいでしたっけ？ 240 万年間。
そんなもん、そんなもん。
しかね。そしたら、まあ、そうですね。さっき言った大学行ってね。
独立リーグですよね、もうそうなると。
大学か。うん、ああ、育成ドラフトがですね。
うん。
育成枠のことがまたね、いろいろ球団であるんでしょうけど、東京農大行って、で、まあ、2部リーグとはいえ、4番ですかね、彼ね。
入った年は6番。
ああ。
へえ、もう出てたんですね、最初から。
1年の時はもう6番指名打者。
うん。
打率は散々。
へえ。
ただしホームラン3本で活躍してパンチ力あるって言って脚光浴びた。
おお、なるほど。まあ、これ高校通算が23本塁打51打点で書いてますね。
まあトートの2部はバカにできないですからね。
大学野球は全く分からないんですけど、
はい、
トートとかよく分かってないっす。
あれ今年阪神、あ去年か、去年入った岩崎もトート2部にいたんですかね、国士舘って。
おー、国士舘ってあの時
もう例えば古くは新人を取った上園とかも武蔵で2部でしたからね。
そっか。
まあ、あのタイプはなんていうんって言うたらけど、勢いだけで手取ったからな、あの年、まあ、誰やねんで、なんでもええんちゃうかいって年のやつから、いかんとも評価がばらけるけど。
難しいな
ぁ。それこそ、尾形の東洋大学も、
そうですね、落ちた時ですね。うん、彼が怪我して
ね、国士舘はね、とうとう一部。
あ、一部なんですか。
一部。
まあ、だからその辺の大学も、青山とか、中央とか、アジアとか、まあ、その辺がしのぎを削ってるような、まあ、リーグなんで、レベルはかなり高いですよね。
駒沢もありますね。
駒沢もそうですね。
江越の
駒沢。岩崎ってでも取る予定なかったんだよね、実は。
あ、そうなんですか。
あの年5位までしか取る予定なかったから、阪神。
おお、じゃあなんで。
要は、その、中尾スカウトさんが、ずっと追っかけたんだよ、彼を3年の時から。
ああ、中尾さんね。
うん。で、残ってたから、
うん、
佐野さんに進言してん取ってくれって、で6位指名、
それが一番期待してる期待の選手っていうか。
いやーまさかね、キャンプの前、ね、
うん、やっぱスカウトにしたらやっぱりその光るもんがあるから取ってくれってとこやったんでね、だがんかん8日に戻そう。うん、俺がそらしたけど。
まあまあそういう意味ではサード三塁やってるんですよね彼ね。
もともとね、高校の時はショート。
あ、そうなんですか。あれれ、でも
サードショートっていう話があんねんけど、
うん、
サードはね確か大学入った時からかな、
あらあら、
あったっけかな。もともとね、ボーイズの時はピッチャーとサードやってて、で金光大阪の時に2年からショートになって、で、東農大行った後に、二塁最初やった後、三塁か。
へぇ
な、確か。
そうなると、阪神ではサード、まあまあ、二塁がね、二塁とショートが埋まってるといえば埋まってるんで、サードでしか出れない。
まあ、そうやね、どっちかって言ったら、まあまあ、DH とか、で最初で始めてるっていうところを考えても、うん、まあまあ打つ方の方がね、軸としてはパンチ力を期待されてた選手やから、だからそこがね微妙っていうかね、その阪神というチーム事情を考えてサードを目指していいのかどうかってとこが微妙やねと思うね、彼は。
そうですね、
その今空いてるのは確かにサードなんよね、
はい、
ショート鳥谷が残ったし、セカンドだから西岡と上本が争いますよ。
とこね。
っていう話のとこに割って入るのは厳しいから、まあサードなんよね。
そうですね。
でも、鳥谷が向こう5年ショートをやるかっていうと、俺はまあ、どっかのタイミングでサードに回すやろうと思うよね。
それは落合さんも言ってますよね。
鳥谷、まあ、挙手考えると、ショートできた方がいい、出れるかもしれない。
いや、っていうか俺はだから外野をやるべきじゃないかなと思う。
あ、外、ライト。まあ、ライトですかね。まあ、鳥谷が、あ、でも鳥谷、もう、なんや、難しいな。ショート、ライト、あ、そっか。
ショートは多分、なんていうの、それこそ、北条とか期待の若手を取ってるから、空いたから、お鉢が回ってくるっていうポジションではないけど、阪神、首脳陣どっかで頑張るんじゃないかなと。それやったら、外野もできますよってやっとく方が、彼にとってはチャンス増えんじゃないかなっていう。
となると、ライトが一番、
うん、かな。
いや、僕ほんまドラフトの時見ててもね、いやもう全然知らないんで、その3位に東農大の選手取るってええと思ったんですよ。割とこの年はね、高校生でも有力な選手はいましたからね。
ああ、2013年ですね。
園部とか、
ま
あ、若月君とかも僕好きな選手ですけど。
ああ、そっかそっか。オリックス行っちゃいましたね。
だから、阪神は、まあ、2位も3位もよく知らん、まあ、横田君は今となっては期待の選手なんですけど。よく知らん選手を2位3位取ってるんで、ええー、と思いましたけどね。
そうですね。オリックスの3位が若月、4位が園部ですね。で、あ、岡ひろみっていうのが、
ね。岡ひろみもいましたからね。
いらん、いらん、いらん、いら
ん。名前売れてるっていうだけなんですけど。
もう、あのシーズン始まる前までの岡ひろみすごいは何やったんですかね。始まってから全然聞かなくなっちゃった。
野球時代でもだいぶ出て
ましたよね。言ってましたよね。すごいなーって言ってたんですけど。そっか。で、阪神で行くと、まあ、まあそう考えると4位で梅野ですからね。横田岡は梅野、まあ。
4位で梅野っていうか、まあ、あいつたち取らんとまずいわなっていうね。
これが、そこで行くとサードが、もうサードで取ったんでしょうね、きっと、最初は。
まあ、サードというか、まあ、後のサードってことやと思うよ。やっぱり、その右でパンチ力のある選手っていうの
が一番大きいよね。そうですね。
阪神っていう、その、球場事情を考えても。やねんけど、まあ、即戦力では間違いなくないなっていうのが、評価で、なんやろな、その、まあ言ったらけど、率残すタイプじゃないんだ。
そうなると、長距離打法だから、誰タイプになれそうかって感じですね。
だからその、一つなんか磨くんやったら、長打力を磨かざるを得ないと思うよね。
うん。
だからだと、その、アマチュア時代も、打率に対しての出塁率があんまし芳しくないのよ。
ああ、新規さん理論。
新規さん理論、ね。
そうそう、要するにその、選球眼のやっぱりあるなしの一つの評価やと思うよね。で、言ったらやるけど、その、バンバンバンバン当ててくるタイプ あのバッターじゃないから、勝負されてたはずだよね、その、
ああ、はいはい。
個人としての能力上、これが例えばボンボンホームラン打つようなタイプやったら、避けられて出塁率が勝手に上がるっていうことも、多いあるわけですよ。要するにその、ホームランじゃなきゃいいわっていう場面で、じゃあもう歩かしときやっていうので上がったりするんですけど、そこまでの選手はなかったから勝負されての結果なんやけど、出塁率になった時に1割乗ってきてないよね。やっぱ選球眼っていう意味で言うと1割乗せれる選手ってやっぱり選球眼がまあまあ良くて、悪くてもまあまあその出塁の選手ってやっぱり2割8ぐらいにね、落ち着くんよね。不思議と。打率が悪くったってっていうね。で、大体それで出塁率が3割8分ぐらいになってるから、まあまあ、上で試そうかっていうぐらいの気概になんねんけど、その、彼は、13年の春か。
はいはい。
2部の首位打者やったんでね。で、4割な5
分。おー。すごいですね。
で、1位になったんやけど、この時でさえ出塁率5割3分やね。もう1割乗らへんねん。その辺はやっぱきついなと思うよね、ちょっと。ただ、長打率は常に、ほぼほぼ5割以上キープしてるから、やっぱパンチ力はあるんよねっていう。
そうですね。
うん。
ざくっと、ま、ファームでの成績見ていくと、
うん、
試合数は98で、これはあの、法上の102列で2番目に多い。
うん。
まあ、明確ですね。うん。打率が2割4分1ですね。
うん。
だけど、ホームランは6本。まあ、うん、一番打ってるのが中谷とか森田の7本ですからね。
うん。
チーム内ではいい方で、出塁率になると2割9分7厘。
ああ、
ね。だいたい5部でしょ。5部って大概ね、まあまあ言ったけど、選球眼標準ぐらいの選手はだいたい5部乗るんですよ。 大体これ不思議なもんで、これよりもひどなってくると振り回しすぎですよ、ただのね。
これ三振がですね98で試合数と全く一緒なんですね。
まあ大きな打ってる以上やっぱ振りに行ってるからね、三振は増えるわねっていう。
でまあもうこれ北条の話になるんですけど、北条は打率2割5分9厘で出塁率とは3割6分7厘
なんですね。そう、そこが乗せてこい、だから後半やっぱ上げてきてて、前半と分けると多分もっと数字良くなってるんよね、北条なんかは。
これでいくと北条の方が使ってみたいになっちゃいますね。
まあ選球眼とかあるし、やっぱショートのポジションなんでね、うん、後のこと考えたら使いたいよねとは思うけど。
でですね、もう一人西田、
うん、
これは、94試合、
うん、
ただ打率が2割2分8、
うん、
で出率は2割7分
ね、これね、やっぱ5分ぐらいでしょ、プラスアルファで。
まあ、西田は線が細すぎですからね。
まだね。
さっぱりますからね。どうなると、この3人でも北条の方が、ファームでは今のところ、ちょっと出てる。うん、
まあ、でもね、僕主に、ファームは基本、相手ピッチャー研究しないでしょ、そこまで。別にあんまそこは率がどうっていう、まあその出塁率がどれぐらい乗ってくるかはあると思うんですけど、
うんうんうん、
率とかホームランはそんなには気にしないんですけどね、
うん、まあ、でもちゃんと触れてるかっていうその基本的なところは見ないかんから、
うんうんうん、これね、まあどうしても鳥谷と、まあセカンドが埋まってるんでね、サードっていう選択肢になって、うん、
まあまあ、仮にね、じゃあね、これ、あの、今、鍼灸師さんにお伺いしたいんですけど、
そう、行きましょう。
まあ、今、サードの、
はい。
序列で言うと、どういう感じになるんですか、はい、現状の横川で言うと、まあ、サードやるとして、サードの序列何番目ぐらいなんですか、今。
今、サードに固定してってことだよね。サードだけで見て、
はいはい、外野やらなくて、
外野やらなくて、サードだけ。
サード候補で見て、何番目なんですか。
何番なんやろうな。
一番は誰なんですか、サードの序列で。
一番っていうか多分ね、一番同率やと思う。
はい。
要するに、亮太と、
はい、
今成で、
はい。
要するに開幕レギュラー争ってる感じだと思う。
うん。
だから、どっちが、その、取るかっていうのは、そのチーム事情によってくると思うよね。だから、打線である程度組めると。
うん。
やってきた時は、おそらく今成を選ぶと思う。
ああ。
守備力、打ってくれるっていうか、チームの雰囲気もあるんやけど、守れるという意味では、亮太の方が上かなと。あの、今成の方がね。
今成ね。
あ、今成ね。
どっちも亮太ですから。
そうそう、どっちも亮太だったから。で、やっぱりその打線組んだ時に、ちょっとパンチ力足らんぞってなった時は、やっぱり、やっぱ荒いになってくると思います。
そうなんです
よ、ね。そういうチーム事情があるから、だから逆に言うと、それ、なんだろうな、今成でも別にパンチ力がないわけじゃないから、残った方が代打で残るから、
うん。
ここは言い争いしてると思うよね。
うんうんうんうん。
で、そういう意味で言うと、ヨーカーのポジションってなかなか厳しいんよ、まだ。
まあそうでしょうね。
うん。う
ん、まあ、荒井亮太と似てるっていう感じになっちゃうんだね。パンチ力があるっていうところでいくと。
ね、でも亮太ほど器用じゃない。
うん。
ダメだな、それは。
今なり荒井の次は誰なんですか、ちなみに。
だからそうなってくると、厳しくなってくるよね。
うん。
なんでかっていうと、そうなってくると、もしそこが困ってきたら、
うん、
おそらく、上本と、
はい。
要するに、その、
西岡？
西岡の、漏れた方って話になってくると思うよ。
ああ。
3番目は。
うん。
うん。そうか。多分それ以下よ、言うたら悪いけど。
うん。うん、
かなり遠いですね。
遠い。で、もしそこまで困っ、シーズン中に困ってたら、
うん。
それで埋まらへんって話って、おそらく怪我人だらけやねん。多分野戦病院だ
っすね。
うん。これそうなったら、悪いけど、ヨーカー使うよりも、北条をはめるような気がする、三塁に。
あ、
もしほんまにそんなことになった日にはね、今だけ全員選べなくなりましたって、うん、まずいよって話だけど。
うん。取りたりサードもあるかもしれないですしね、そうなると。う
ん、あ、それやったら、それは絶対にせへんと思う。逆に。センターラインはどうにかしらんと、ピッチャーってなるから。それやったらサードに持っていって、ちょっと試してみようかなっていう、ことになる方が可能性としては高いかな、うん、と思う。
福留サードはないですか？
え？
ウドムサードはなんですか？
懐かしの。
懐かしの。
なんやろ、ろうそくが消える直前のような状態だったしか思ってないけど、俺。
どんなピンチでしょうね、それね。
え？
どんなピンチ？
ピンチやないよな。ヤクルトバリに呪われてるよ、もう。
サードがいない、いないですよ、それやったらね。
それやったらほら、清水とかいるから。
うちにはいっぱいいますからね。
岡崎ペリオ、サード、ファーストが守るキャッチャーがいっぱい。
原口も登録しましょう、原口も。なるほど。まあ、そういう意味では、陽川君はね、やっぱり、まあ、今年も、ちょっとまだ一軍で
見なさそうじゃないですか、ね。まだ2軍やと思うけど、要は、一つは、その、もう一つパンチ力が上がってくる。
はいはい。
宝くじ的なじゃないけど、当てたら持ってくぞぐらいの、レベルまで、その、パンチ力だけでも持ってこれると、うん、一発代打とかって一軍に残れるかな出てくると思うけど、
ね、
まだ総合力ではちょっと厳しいかな。
まあ、そうか、関本もいるんか、サードだと。
そうそうそう。
最悪。
だからあの人は入れへんかったのは、ユーティリティとして守備でやっぱ置いときたいから、レギュラーって話にはあんましなかった
んやけど。
まあ、もちろんね。うん。まあ、関本がレギュラー出るとちょっとね。
いや、まあ、
でも、まあ、なかったけど
順番に入れんかったけど、その守備だけで本当に切羽詰まったら、ヒット候補やからな、サードの守備だけで言ったら。
そうですね。これ、陽川くん2軍で98試合で3塁での失策12って書いてますね。
おぉ、多いね。
やるなぁ。
こうなると本当にショートもこのぐらいしててんかな、17、8。ショートサードで一体崩すんねんっていう話やで。40司会で。30オーバーで2人で。去年なんか。ピッチャーたまったまえないで。
それじゃあ、二神もようやった方っすかね。バーブのキング。
それは別やけど。
二神はもうええわです。
ヨーカー君、ちょっと取材、まあ、ね、ちょいちょい受けて、今年どうですか、人口評価どうですかって言ったら、もう0点って言ってましたね。
うん。
うん、一軍に上がれないっていうのはもうダメだと。まあ、その辺の自覚の高さはあって、で、今後どうするのみたいな話のとき、やっぱり長打力が自分の魅力だと、それを磨いていきたいとは言ってましたんで、うん、阪神、実際、長打力がちょっとね、少ないじゃ少ないですからね、
そうそう、でやっぱり右のパンチのある選手っていう意味で言うと、もうずっと課題やからね、甲子園、浜風のある甲子園っていうのをホームにしてる以上。
新井亮太、右でホームラン打てるっていうと、新井亮太と、誰がいるんですか？
とって言わんといてくれる？
と、
まあ、
ねえ。でも、ホームラン期待できるのって正直、まあ、レフト、あの、置くとしたらね、選手を。まあ、ファースト、あ、ゴメスがいますね。ファースト、ゴメス、サードか、あと外野陣。まあ、センターあるとして、ライト、レフトの選手ぐらいから、まあ、2、3人いてもいいようなものが、阪神の場合とも、新井亮太、ゴメスぐらいですかね、ホームラン。
ああ、ゴメスやろうな。
左だと、福留も入れてもんか、まあ入れていいでしょうね、ホームラン期待できる。左だと。
まあだから、ホームラン期待っていうか、それ言うたら、福留に入れたら、ね、マートン入れとかんととか話になってくるっていうレベルの話だから、阪神。
まあ、マートンの場合はね、振り回せばもっといい。
まあね、いくつもな気がするけど。
そう、まあそれはね、置いていますからね。うん、もうちょっと2、3、2人、まあ、欲しいかなっていうのはありますね。ホームラン打てるバッターって、うん。本当にスラッガーっていう選手は阪神、阪神いないですからね。
ただ、YouTube でも見ましたけど、
はい。
いわゆるスラッガーの構えじゃないんですよね。
まあ、確かに。
グリップだいぶ下げてるんで、どっちかと確実性求めていってるような匂いはするんですよね。
だからの当てりゃ飛ぶと思ってるんちゃう、ある程度。
うん、そうね、6本か。
だって大学の時は上げてるからね。
ああ
、思いっきり頭のとこに構えたからね、高校の時とかは。
ああ、
だいぶ下げてるんですね、そういう意味では。
相当下がってる。
対応していかなあかんっていうことですね。
まあそうやろね。まずやっぱり率上げていかんと使ってもらえんって思いがあんねんと思う、やっぱりプロでは。
それで個人マネしちゃうんですよね、阪神の選手って。
まあ下げたっていうか、掛布が指導してるからさ、その辺のあれはあるから、下げたから飛ばへんって話じゃないからね。
まあもちろんね、
うん、
レベルスイングですね。
そうそう、レベルスイングにして、それでも十分飛ぶんだっていう理論やし、やっぱそれでまあまあ、ね、良くなってきてるって思ってんやったら、本人が、
うん、
ありやと思うよ、俺は。その自分が納得せへんことを言われたからやってるっていうのって、
うん、
納得いかへんと思うよね、その、まあ、自分の先のこと考えたときに。
身につかないですね。
つかへんっていうか、その、やらされてる感が絶対出てくると思うよね。
うん。
やけど、自分も納得してる。これでなんとか、つかめるかもしれんと思ってやってりゃ、見えてくるお前、その中でもしかしたら、やっぱり違うんやってなるかもしれへんけど、納得してやってるってのは大きいと思うよね。
なるほどね。陽川って、怪我はないんですかね。
怪我、大学時代に試合中に脱臼してる。試合中にはめてホームラン打ってる。
うわー、ありますね、逸話が。
で、あの、スカウトが、それ見て、うん、プロでもやれると思ったらしいから。
根性がね。なるほどな。体格はね、いいですしね。
うん。
まあ、でもね、なんか、体格の割に構えだけ見たら、そんなにでかく見えないんですよね。
関本みたいな感じですね。
うん。もうちょっと空手がくなってもいいかなっていう感じも、うん、
まあ上背が実はないからね。
うん、
180ないから彼。
179とは書いてますけど、
うん、俺恐らくこれ2012年サバ読んでる気がするで。
ねえ、176、7かなって感じがしますよね。
うん、
北条くんはもっと小さいからね。
いや、やっぱりあの右のスラッガーという意味では、あの桜井って言いましたけど、桜井と比べてもやっぱ体格っていうか、がっしりしてないですからね。
桜井はね、なんかすごかったですね、肩幅も。
うん、
彼は怪我でなってたし、
まあ、でも彼はやっぱ期待はしたいですね、大阪出身でもあるし、
はい、
そう、
のぶし感のすごいある感じの選手なんで、うん、まあ見ていきたいですね。
ボーイズリーグでも結構頑張ってたからね。
な
るほど。ということで、まあ今年1年はまだ2軍でいっぱい見れそうな感じといったところですね、陽川君は。
そう、まだあの打撃フォームを固めて、うんうん、ある程度その打撃フォームで結果を出していかなあかんとしちゃうかなと思うね。掛布さんの指導でその固めて、そこから結果が出てくるかどうかっていうことを試す1年、
うん、
で、その中でその打撃の率的な数字が上がってきたら、ちょっと試してやろうかっていう感じで上げてもらえるかなぐらいが今年の目標じゃないかな。
そうですね、うん、まあ、今年そういう意味で阪神のサードは見ものですね。今年もかな、
そういう、まあ、とっかいひっかいというか、
うん、いや、もう変わるでしょうね。その中でまあ今なりが出るか、状態が出るかがあったら、もう出れないですけど。
ま
あね。
まあ、なんかパンチのことを考えたら、もう完全に両体から、あの、今なりじゃなくて、ね、荒井の方やからな。
僕は今なりはね、もっと太って、飛距離伸ばせと思ってますけどね。
それするとなんか。
飛距離が上手いっすよ、今なり。
うん、それは分かる。だから、どっちかやって話よ。う
ん、まあ、そうなんですね。どっちかなんですよね。
そう。ただ言ったら悪いねんけど、はい、打撃の魅力に関しては新井の方がやっぱしなーっていう。
ロマン砲
っていうか、まあまあね、今年そのなんだかな、200打席ぐらいしかなかったけど、まあまあなんだかんだ言いながら3割やから、ね、近いからね、打率自体は。
まあ、今年から新井と呼びますけどね。
だよね。あの字が違うけど、両太両太でややこしくなったから。
ややこしかったけど、もう荒井と呼んでも分かりますからね、今年から。
兄ちゃんいなくなったしね。
いなくなったからね。うん、ようかく、まあ、そういう意味では、まあまあ、二軍でバチバチ出てくれるでしょうね、今年も。
うん、そうね、今年もちょっと頑張ってもらって、ね、後半チャンスがもらえたら、
うん、行ってみたい。
初打席が見れるかな。
8月9月ぐらいに阪神のこの疲れた時にパッて出てきてくれたら一番嬉しいですね。
まあ横川君が出てくるイコール終戦を迎えてるかもしれないですけど、
いやそこはね、彼が刺激になってくれたら、そういうな、のぶし的なところをね、一軍でもパッて見せて他の選手煽っていけたら嬉しいですけどね。まあこんなところですかね、横川君。
はい、
はい。で、今日、ヨーカーの甘さ取り上げましたけど、次誰を取り上げるかってところですね。じゃあ、今日はこんなところで。
はい。
はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。